この時間は山よもやま話をお送りしています。今日はゲストをお迎えしています。いつも愛媛駅山の会、山水山の会でご出演くださっている荻野さん、そして今日は本庄まちづくり協議会会長の中村さんのお二方にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
リスナーの皆さんこんにちは、荻野です。今年もよろしくお願いいたします。
今年初ですね、そういう荻野さん、ね、よろしくお願いいたします。はい、そして中村さん、よろしければお声を、はい、
こんにちは、本庄まちづくり協議会会長の中村です。よろしくお願いします。
はい、今日はいつもと違ってお二方お見えいただいたんですけれども、というのも以前荻野さんにご紹介いただいた本庄地区にある奥山、はい、はい、こちらが地元本庄のまちづくりの活性化のためにということで、いろいろね、皆さん整備であったり、ハイキングコースを作ったりということでされてらっしゃるということなんですが、今回新たにまたハイキングコースを整備されたということで、せっかくですので本庄まちづくり協議会の会長の中村さんもお越しいただいて、その様子を、ね、伺っていけたらというふうに思っています。で、今日はまずはこの本庄まちづくり協議会、以前もハニー FM ハニーサウンドカフェに出ていただいたんですが、改めてちょっとご紹介を中村さんいただけますでしょうか。
はい、はい、本庄まちづくり協議会は、平成30年4月に、設立され、3年目になります。区長会や地域内23の、団体との、情報交換、活動の連携、協力を図っています。いつまでも住みたい、住み続けたい魅力ある町を目標にして、子どもから高齢者まで全ての世代にとって魅力のある町となるよう、さまざまなことに取り組んでおります。
はい、その中の一つがこういった山の整備ということも、ね、入ってくるようなんですけれども、今回このハイキングコースについて企画をされたことについてもお話しいただけますか。
はい、本庄地域の町おこしや、地域の活性化のために、名所やお宝を探していましたところ、インターネットや雑誌に多くの方がこの奥山を、紹介されていました。
あ、そうなんですね。まず、はい、そちらの方が先だったんですね。
あ、そうです、はい、
これちょっと意外な感じですね。
はい、で、地元の私たちが行ったことがないということで、これはおかしいと思い、まちづくり協議会の皆さんで、地域の皆さんに、紹介する前にということで、下見の登壇をすることになりました。
はい、
はい、1回目は2019年12月の1日の日曜日ですけども、はい、男性8名、女性1名、これサポートの、市のサポートの方も一緒に、それとサポートの方の、子どもさんの小学校の男の子2名、
はい、
で荻野さんにも参加していただきまして、
はい、
駒臼八幡神社から、奥山山頂へ、でそして奥山が渓谷のコースを通って、皆さんこれのコースで奥山の眺望と奥山川渓谷の景観に非常に感動されてました。これはぜひ地域の皆様に紹介しようと思うことということで、まちづくり協議会の中で担当部を決定することにして、総務部の部会長で区長会副会長の今明さんに快く受けていただきましたので、大きく開催に向けて前に進むことができました。
はい、これが第1回が2019年で、はい、今回2回目になるということですか。
これは下見を兼ねて、
あ、下見を兼ねてということになるんですね。はい、
第1回目で、それからもう何回か下見にも行っております。
あ、なるほど、そうなんですね、失礼しました。はい、はい、
またはい、このハイキングの案内部も、地域の皆様にお配りするということで、区長会の皆様にお世話になり、本庄地区電工に回覧していただきました。
はい、
で、まちづくり協議会の事務局の皆様や多くの方にお世話になり、倒木の片付けや、邪魔になる枝払い、
はい、
名所の場所が分かりにくいということで、うん、ラミネートなので簡単な看板付けなど、はい、コースの下見を4回ほど重ねて、 関西開催することができました。
はい、
で今回のコースは1回目ということで、はい、とてもそのハードな登壇を含めてっていうコースをやめて、
はい、
今回は奥山川渓谷の、景観が素晴らしいということで、奥山川渓谷のコースだけをにして、
はい、
皆さん簡単に行けるようなコースにして、新池というところがあるんですけども、そこまで車は行きますので、
はい、
そこまで移動トイレをそこに設置して、
すごい、はい
はい、で女性の方も気軽に参加できるようにして、はい、無事怪我もなく開催することができました。
ああそうだったんですね、
はいはい、で本当に本日本当でしたら一緒に、下見何回も行ってくれたった事務局の皆様と一緒に出演したかったのですが、コロナ禍の中で、出演は2名ということで、
はい、
私が来させていただきました。
はい、申し訳ありません。本当に、ね、皆様に来ていただいてご感想も、ね、伺えたらというのはあったんですけれども、はい、ちょっと、スタジオもかなり狭いということで、はい、密になってはいけないということで、今日は会長の中村さんと荻野さんとお二方に、はいはい、お越しをいただきました。もう4回下見も重ねられてということで、はい、皆様、ね、楽しみにされてらしたかと思いますけれども、実際に行かれたのはいつだったんでしょうか。
去年の2020年の12月6日ですね、
はい、
日曜日、当日は天候は晴れてすごくいい天気で快晴でしたね、で駒房八幡神社の駐車場に9時に集合しまして、
はい、
初冬で寒さを感じる中でしたけども、男性32名
たくさん、はい
はい、で女性が5名、
はい、
でうち小学生の男の子が3名、
はい、
で安全のために、参加の方は3年生以上というのを限定しまして、で合計37名の参加。
あ、すごいたくさん、はい、はい、多いになって
年齢は荻野さんの上は荻野さんの86歳から、
はい、
下は小学生3年生ですから、10歳までの多世代交流ということで開催しましたね。
素敵ですね、はい、この多世代交流っていろんな形がありますけれども、はい、こうやってハイキングという形で、ね、はい、いろんな皆さんが参加されるっていうのもこれもまた街づくりの一つですよね、
はいはい、
本当にたくさんの方がお見えになりましたけど、これだけ来られるっていうのを想像してらっしゃったんですか。
いえ、最初こう案内作っとる時に、出る時で、何人ぐらい来てくれるんかなと不安だったんですけど、
はい
はい、本当はもう少し参加者があったんですけど、当日急に体調悪いって言われる方もあって、37名の参加でしたね。ほんまに嬉しかったですね。
そうですよね、さあこの奥山川もずっとね、荻野さんも魅力的な場所だということでおっしゃっていましたけれども、はい、ちょっとその魅力について改めて少しご紹介いただけますか。
あ、そうですね、本庄地元のね、
はい、
渓谷で、秘境と言ってもええぐらいなんですけども、実はですね、
はい、
低い山、低山のガイドブックというのがございましてですね、
はい
はい、でそのブックの中に北雪の山というタイトルのガイドブックがあるんですけどもね、ここでやはり紹介されているのが奥山でございまして、
はい、
話題の山だということで、標高がね580メートルなんですが、
はい
はい、東側にねこの奥山川というの、はい、それから西側に旗尻川が挟むようにね、
はい、
流れています。ところがね、
ええ、
結構倒木が多くて、渓谷は荒れていますがですね、はい、大滑床、
はい、
やら苔の下大きな岩石、奇岩の中が迫る谷筋にねもう谷が続くという、渓谷美にね魅了されます。
はい、
で自然が残る景観にはね、息を呑む美しさがありましてですね、特に奥山渓谷は何度か 渡渉といいまして、はい、谷を渡るという、はい、従いましてスリルもあり、
はい、
景観に溶け込んでね楽しめるコースでございました。
そうなんですね、はい、まあ、今回はその奥山には登らないでこの奥山川を歩いて
そうです
というコースになるということなんですが、改めてこの場所なんですけれど中村さん、どのように行ったらいいんでしょうか。
はい、三田からは二通りの行き方がございまして、
はい、
一つ目は176号線を北上しまして笹山方面へ、で広野に着きますと広野橋南詰っていうのが交差点が あります、
はい、
そこを右折して市道上本庄広野線に入り、向こう側沿いに進み、須磨田交差点を直進するコースと、もう一つは176号線をさらに北上して長坂中学校を過ぎ、四つ字交差点を右折して、うん、県道福住三田線に入り、本庄小学校を越えて、須磨田交差点を左折するコース、
はい、
この道を北上しますと奥山が近づき、朱色の欄干の八幡橋を渡ると駒房八幡神社駐車場に着くという、はい、まあ、両方とも車で三田から30分ぐらいの距離でございます、
うん、はい、はい、まあ、いずれもどちらから来ても駒房八幡神社の駐車場をめがけてというような形になるんですね、
はい
はい、この車駐車場を止めさせていただけるんですかね。
うん、はい、止めていただくのはちょっとまあ参拝していただけたらありがたい、
はい、もちろん参拝して、ね、参拝してのということでね、はい、はい、お願いしたいと思います、はいはい、ではハイキングコースについても中村さん教えていただけますか、今回どのようなコースで、はいはい、歩かれたんでしょうか、は
い、簡単に説明していただきますが、はい、駒房八幡神社に駐車場を出発しまして、
はい、
奥山川をそこをします
ので、はい、
大なめとこと、はい、いうのところがありまして、これ一枚岩で自然の滑り台になってるんですね、
う
ん、
はい、
でも夏に来たら子どもさんたちが滑って楽しそうなところなんですが、まあ、当日は滑りやすいためにロープを張って皆さん足を滑らさないように対岸に、渡りましたね。
はい、すごい、はい
はい、で麺滝っていうのがあるんですけども、はい、まあ、宮崎の高千穂みたいな風で、うん、
はい、
思っとるんですけど、
はい、
そして御滝に着きます、はい、で御滝はまあ落差5、6メーターほどですけども、勢いよく激しく落ちる滝でございます、
うん、
その後連滝、
連滝、
はい、はい、奥入瀬渓谷風で、
おすごい、はい、
ここの景観本当に素晴らしいので、私は勝手につけさせて
中村さんが命名されたんですね。そうだったんですね。まあ、まあ、まあでも素敵です、はいはい、
で新池に着きます、
はい
はい、で新池に着きますとここで、はい、昼食とトイレ休憩、
はい、
ここまで途中鍵があるんですけど車で行けますんでね、地元の方に開けていただいて、
はい、
でここで昼食を取りまして、
はい、
で昼食を取った後、まあ、下山ということで、奥山公園、
はい、
これは市の公園ですわ、
はい、
もみじや桜が植樹されています、うん、で旗尻川を左側に見ます、はい、ずっと道路のすぐ横に、あるため夏は家族連れの方が来られて水遊びよくされていますよっていう地元の方が言われてましたね、
うん、はい、あ、そうなんですね、
はい、はい、でここにも肌尻滝といいますは滝が小さな滝ですけど、はい、ございます。でその後肌尻の地区に着きますと、三田の芸術家東山加治さんの壁画があります。
あ、そうなんですね。
その地元の方に教えていただいて傷がついたんですけど、でその後駐車場に戻るという、うん、全長8キロで約8キロで時間は約5時間、
はい、
休憩と、まあ、昼食と含んでという そういうことコースです、
は
い、
そうなんですね。周回できるコースで見どころも、ね、かなりたくさんありそうということですので、はいはい、では1曲お送りしまして、その後にお二方にこの見どころをご紹介いただきたいと思います。後半もどうぞよろしくお願いします。今日の山よも山話は、アイネ駅山の会、そしてサンス山の会に入っていらっしゃる荻野さん、本庄まちづくり協議会会長の中村さんをお迎えしまして、ふるさと上本庄の奥山川、旗尻川のハイキングコースをご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先ほどコース紹介を簡単にしていただいたんですけれども、実際に歩かれた場所、見どころをお伺いしていきたいと思います。これ荻野さんから、
はい、
はい、お願いいたします。
コースの見どころとスポット情報ですね、はい、ちょっとお伝えしたいと思います。
はい、
まあ、スタート時点はね、ご紹介にもありました駒宇佐八幡神社ということなんですが、はい、この神社ね、随神門ってご存知ですか。
はい、
ね、お寺は二王門ですけども、格式ある神社にはこの随神門がありますが、うん、で古い歴史を持つ由緒ある神社でございましてですね。
そうですね、駒宇佐八幡神社っていうと百石踊りが、
そう、
ね、有名ですよね。
ね、三田で、うん、はあ、はい、有名でございます。で同時に、久喜藩の祈祷所でもあったという。
あ、そうなんですね。
うん、で百石踊りはですね、奉納以来500年以上の歴史を持ってましてですね、はい、無形文化財、文化財ですね、うん、雨乞いの行事、
はい、
ところがね、昨年はコロナ禍で中止になったんですね。
そうだったんですね、はい、残念でしたね。うん、
でハイキングにつきましてね、
はい、
本来は参拝してからスタートするんですけども、今回は省略させていただき
まして、はい、皆様参拝してから、はい、
この18日はチラシがね、全島に配られていましたけども、
はい、
厄除け祭と、いうのがありました。
そうなんですね。
ほんで7月15日、あ、15日ですね、これには知能はくぐり、
はい、
これも厄除け行事ですけども、うん、こういう行事がありますのでね、
はい、
皆さんもまた参拝していただければと思いますね。
わ、はい、かりました。はい、ではハイキングコースに、
はい、戻りましょう。コースにつきましてはね、やはり奥山川に架かる今の八幡橋ですね、はい、これに戻って北に向かいます。
はい
はい、で田んぼの脇ですねのあぜに、
はい、
願い地蔵さんらしいかわいい石仏がね、はい、並んでるんですよ。ほんで、まあ、田園風景の中に非常に馴染んでましてね、はい、なんか素朴さを感じ、自然さを感じましてね、はい、なんか自然と頭が下がる、
はい、
思いがしましたね。でこれを過ぎて奥山川に出るんですけども、
はい、
この辺りはねまだ護岸工事がしっかりしてましてね、渓谷美というのが全く想像されないんですよ。
うん、そうなんですね。
はい、ところがねこの川筋を上流に向かうんですけどもね、雑木林に入りますか、はい、ブナ科のコナラというんですかね、うん、こういう落ち葉が深く積もってましてね、
はい、
それをかき分けるように進みますと最初の園庭に出ますけども、この手前の石垣をね、
はい、
回り込んで園庭の上に上がるんですけども、川底を見ますとね、ここが大滑床渓流の景観が広がっています
。うん、はい、まず大滑床があるんですね。はい、
大滑床渓谷って藤本さんどうですか、行かれたことありますか。
以前ね奥山登らせていただいた時に、はい、拝見しましたけど、本当にこんなところが、あ、こんな近くにあるんだなというぐらいに、
ね、
素晴らしい景観ですよ ね
清流の中にね、花崗岩の一枚岩が ね
大きな岩でした。はい、
結構ここは川幅が広くてね、流れが綺麗と、
はい、
ただ非常に滑りやすいんで、あのスタッフがね用意いたしました、はい、ロープを、
うん、
でサポートしていただきながらね、はい、あの塗装したと、
はい、このロープはもうずっと貼っておくものなんですか、それとも今回のためだけに貼られたんですかね、はい、
今回のためだけに、
あためだけに貼られた、
今片付けてます
か、あそうなんですか、わかりました、あの実際歩かれる方はちょっと気をつけて、
はいそうです
ね、はい、歩いていただきたいということです、はい、
そうですね、
わかりました、はい失礼しました、
ほんで、この滑戸川の上流側はね、やはり大きな岩がるると並んでましてですね、はい、渓流美というのにあの感動いたしました。でここにはあの説明ございましたようにあのラミネートで、
はい、
あの標識がかけられてましてですね、うん、非常に分かりやすくなっています。
はい、分かりました、はい、
で渓流を少し離れるとね、ブナ科のコナラ、これがもう落ちまして灌木林になってるんですけども、
はい、
ここも落ち葉が深いんですね、
うん、
でさらに進むとまた再び岩肌に戻りまして、
はい、
その渓流いうのはあの巨岩に挟まれましてね、ここからはあの急流になって落ちていく様が観察できます。
はい、
はい、緊張感のあるところですね、はいはい、ほんで渓谷筋の先にはねやはりあの倒木がかかっていまして、
はい、
奥に垣間見える面滝の景観がね、
はい、
少し損なわれていたかなというような感じがしましたね、
うん、
で手前でまたこの砂岩に塗装するんですけども、ここにはまた面滝のラミネートの標識というのがあってね、はい、非常に分かりやすかったですね、
うん、はい、以前はなかったですけど今回はこれ作られたということなんですね。
そうですね、
はい、
ほんでここでねやはり面滝の写真を撮りました。
はい、
綺麗かったですね。
はい、
で道筋花、苔むした倒木に実はね緑がかって透き通ったような色彩の、まあ、あの扇状のね、これ平滝に似たキノコ、
あそんなものがあったんですね。はい、
非常にね美しかったですね、
はい、
なんか小人の幻想の世界に来たような感じで、うん、
はい
はい、そういう雰囲気がありましたね。
はい
はい、でなお20分ぐらいこの先を進みますとね、
はい、
御滝がございまして、はい、ここもあの標識が整備してありました。
はい、
で滝を降りるにはねこの山肌人と岩肌を下に降りますので、
ええ、
やっぱしロープが張られまして、はい、それに支えながら降りますとね、うん、ビューポイント御滝の壮観に触れることができましたね。
はい、わかりました。
この辺りね、はい、中村会長は、ええ、高千穂峡を連想させるということで
おっしゃってましたね。
はい、はいまあ、おいらせも後で出てきますけれども、はい、そういう非常に美しいところでございました。
はい、さあこの御滝を越えてですけれども、はい、越えると次は出てくるのは連滝になるんですかね。
そうなんです、はい、ほんで御滝の上流域はね苔むした岩肌が迫ってましてね、これをあのトラバースするような形で進むんですよ。
はい、
結構スリルがあります。うん、ほんでまた右岸に塗装しますとね、灌木の中あの苔の石堤というんですかね、
はい、
それを思わせるようなあの場所がございまして、
はい、
奥が深いなという感じがしましたね。
はい、
ほんであと最後の塗装でまた左岸へ戻るんですけども、
はい、
まあ、ここはねちょっと飛び石、
あそうなんですね、
はい、だから、小学生の 中にはね、踏み外して、足を濡らす人もいましたね。
あ、そうですか。はい、
でこれね、渡りますともう奥山川渓谷、この蓮滝のラミネートの表示板がきちっとついてました。
はい
はい、ここからがあのハイライトになるわけですけどもね、実はこの右岸渡ってきた先にはね、あの奇岩のね、スポットがあるんですね。で例えばノコギリ岩とか天狗岩、薄石とかね、縦石と、ところがね、私もこれ四五回言ってるんですけど、未だにこの岩 を確認することができなかったんで。
あ、そうでしたか。はい、
今後はね、この奇岩を見極めたいなという具合に思ってます。
はい、わかりました。この岩も全部じゃあ中村さんが名付けられたんですか。
あ、この、 名前はですね、先人の方が、戦後間もなく作られたハイキングコースがありまして、その中にこの名前が載ってるんですね。
なるほどなるほど、そうなんですね。じゃあこれをまあ新たに再発見したような形で、ということ。
これにメンタギとかオンタギとか出てるんです。
あ、そうなんですね。はい、
で、まあ、場所がちょっと分かりにくいことでラミネートで、作りまして、あの看板を立てたということですね。
なるほど、はい、分かりました。じゃあこの、レンタキを今度は越えていって着くのが、新池になるんですかね。
はい、
新池ですね。はい、この池はどんな池なんでしょうか。
新池は、会長の方
から中村さんに、
いただきますか。
はい、新池はですね、これは地元の方が大恩城の地区の農地のためにもともとあったんですけど、ゴルフ場でができるということで広くされた、もう広い大きな池です。
ああ、そうなんですね。
はい、まあ、北側にはゴルフ場がの、茶店が見えたりして、で景観のきれいなところでございます。で昔はその大恩城地区地区の、事務局長次長の柏木さんの話では、ゴルフ場がこの道路をつける前までは田んぼに水がいる時期はですね、朝早くから暗いうちから一人でこの奥山川沿いを歩いて池の水を落としてから仕事に行かれていたそうです。
ああ、そうなんですね。はい、
で当時はそういうことで道がはっきり何人かの人が歩かれるんで、あったそうで、で大なめとこう今さっき言いました通り滑りやすいことで、大なめとこの上流に手でのみを使って、15センチぐらいの穴を開けて、でそこに柱みたいな簡単な橋をかけられて、で渡っていた。あ、そんなところです
ね。そんな歴史がある場所なんですね。
はい、すごいことやなと思いますね。
そうですね。はい、そうですか。はい、パッと見るとね、そういう言われがあるというのはわからないですもんね。はい、分かりました。でそしてこの神経を越えてからは荻野さんですかね、ご紹介ください。
はい、はい、実はこの新池でね、昼食を取りまして、記念撮影もした、まあ、景観のいいところでしたね。でこの新池を後にしましてね、林道に戻りますとですね、道路がきれいに舗装道路になってるんですね。で実はこれ三田カントリー27というんですかね、このゴルフ場のルート道になってまして、ゴルフ場が開発したそうですね。
これ通っていいんですかね、一般の方も通ることできるということ、
そうですよ、で上本庄相本線にこれがもうつながっているので、移動トイレもここまで来れ
る。なるほどなるほど、そういうことになったんですね。
いうことになるんですよ。
わかりました。
でゴルフ場のねキャッチフレーズはね、高原の ゴルフ場というの、はい、これ600メートルといってね、なんかキャッチフレーズにしとったらしいですけども、
あ、そうなんですね、
今は閉鎖してるみたいですね。
そうですね、
あ、そうです、
今はもう閉鎖してるみたいです、
うん、はい、はい、
ほんでこのゴルフ場のゲートを抜けますとね、右手に奥山公園にありました、はい、
うん、
はい、で公園内は広くね、あずま屋があり、多くの、私はもう桜並木っていうだけしか目に入らなかったんですけども、木段を登っていくと奥に池もあるという憩いの場所ですね。
うん、
ところがね、三田市民が意外とこの公園を知らないんで、
あ、そうなんですね、
残念な思いがしたんですけども、
はい、
まあ、この公園のトピックスについては中村さんの方から、
はい、はい、では奥山公園について、はいはい、
この奥山公園はですね、まあ、市の公園で、まあ、桜やもみじが植えてあるんですけども、草刈りをしてきれいに整備されてます、
はい、
で今回ハイキングの下見でお世話になった地元旗尻地区の民生委員の松山さんが草刈りなどはボランティアで管理されています。
あ、そうなんですね、
はいはい、本当に頭が下がる思いです。で奥山公園は鹿が公園のフェンスを越えて入ってきて公園を荒らすということで困っておられまして、で松山さんの発案で山の水を取って、で竹で和風の庭にある獅子おどし、
はい、カコーンと
鳴る、
はい、
音が鳴る、あれを、まあ、鹿おどしになっとるんですけど、それを作られて松山さんが、でこの仕掛けのおかげで鹿が来なくなったということで、すごいな、
本当に来ないんですか。
来ない、そうです、
すごいことですね、
はい、
これ、なんと
ずっと鳴ってます。
あ、そうですか、はい、でも公園で獅子おどしの音が鳴って、またそれはそれで風情があって、
はい、
いいですよね、
はい、
面白い。じゃあぜひ皆さんここもね、はい、ポイントとして見ていただきたいと思います。
はい、
はい、分かりました、うん、はい、その奥山公園を越えて今度は旗尻川の方に出てくるわけですね、はい、
そうなんですよ、はい、この奥山公園を過ぎますとね、はい、前方に西鎌倉山、うん、シャレた名前の山でしょ、
そうですね、はい、
こういうところに、これやっぱり460メートルあるんですけども、はい、これを進みますとね、旗尻川に出ます、はい、ほんでね、舗装道路がの脇というんですかね、左手に旗尻川が流れてまして、
はい、
ここが旗尻川渓谷という形で、うん、まあ夏場散策もできるという、
はい、
はい、で旗尻滝というのの標識がありました、
うん、
これも
今回作られた
ラミネートでね、
あ、そうなんですね、
きちんと標識していただいておりますので、はい、でやはり渓谷に踏み込んでね、この旗尻滝を撮りました、
はい、
楽しかったですね、
うん、
で、はい、コースに戻りますとね、やはり道筋には一部紅葉が残る木々、
はい、
それからやっぱしこの渓谷の流れを垣間見ながら歩くとね、うん、右手に焼け山455メートルがあるということで、はい、本庄地区にもいろんなこういうね、
はい、山があるんですね、奥山以外にもあるということですね、はい、
でこの山筋を抜けますとね、うん、右手にお話の出ました三田の芸術家、はい、東山梶の壁画があったんですね。
ここに壁画があるということですか。沖野さん初めてですか、ご覧になったの。
私知らなかったんですよ。
そうなんですね。
と言いますのはね、東山梶さんとはね、
はい、
知り合いになったんですよ。私
そうだったんですね、
というのはね、私平成7年に外出解除ボランティア架け橋を立ち上げてね、活動してる。その中でね、はい、本庄地区に知的障害施設のね、拳の園というのがありましてね、はい、この人々の外出支援もやってたわけですけども、はい、この中に東山梶事のご婦人があ
いらっしゃって、
一緒に活動したことあるんですよ。
そうでしたか。
それが縁でね、自宅にも招待されたり、 ご主人に紹介されたりして。
そうでしたか。でもその神さんの壁画
というものがね、うん、また風刺というのはあのふむふむの世界シリーズというのをね梶さんが得られてまして、その一端としてここへね、はい、掘られたというので、まあ、あの未来へのメッセージというんですかね、はい、なんか私らが見てもね、はい、やっぱり想像をかきたてるようなね壁画でしたね。
そうなんですね。
それと同時にね、はい、東山梶さんは晩年やはりあの障害を持った絵描きさんと共作されてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
ほんでその才能は素晴らしいと褒められてましたね。
そ
うで、はい、ということは非常にユニークな、
はい、
壁画をね鑑賞することができたということで。
分かりました。この壁画をご覧になってまた駐車場に戻ってくるというような形になるんですね。
は
い、
でこれもね、はい、抜けますとも前方には明賀谷山428メートルがありまして、はい、これを出ますともう上本城相本線に出てね、はい、駐車場に戻るという非常に楽しいコースでございました。
ちょっとあの時間が、ね、なくなってきてしまったので、はい、最後に一言それぞれご感想を、ね、いただけたらと思うんですけど、まず中村さんから今回 の, この企画について、はいはい、ご感想いただけたらと思います。
当日、アンケートを取りまして参加者の方に、はい、でどんな感想があるかということで しましたら紹介させていただきますけども、はい、今年一番と言っていいくらい近くにこんな素敵なところがあるのかと感動しました、うん、またいろんな発見感動のある機会を楽しみにしていますというアンケートの文をもらいました、はい、嬉しかったですね。
あ、そうですか。
全員の方が感動したというコメントでした。
あ、そうなんです、はい、嬉しいですね、はい、
次回の励みになります、
はい、
次回も地域の皆様の理解を得ながら進めていきたいと思います、
はい、
で先人の方が戦後まもなく作られたハイキングコースによりますと天狗岩などまだまだ発見できていない名所がございます、
うん、
地元の松山さんの話では雨の多い時だけ流れるんですけども落差40メーターぐらいの滝があるそうです。
ああ、そうなんですね、
はいはい、このように奥山と駒尾八幡神社の周辺は魅力はいっぱいです、少しずつですが名所やお宝を発見して地域の皆様に発信していきたいと思っております、
はい、まだまだ見つかりそうということで、はい、これもまた楽しみですね、はい、荻野さんも今回の、
はい
はい、一言、はい、ちょっといただけたらと思いますが、
市長さんにも声かけられました。
はい、市長さんが本庄地区に来られた時に話しましたら市長さんこの大学生の時に奥入瀬渓谷上がったとことがあるいうことで奥入瀬渓谷風なところがありますよって言ったら、ね、興味持たれて一回行ってみたいなということで今年はコロナ禍の中でちょっと参加はできひんけどもでコロナが収まったらぜひとも行きたいなということを言っていただきましたね、はいはい、
嬉しいですね、はい
は
い、
このようにね、やはりふるさとで自然に恵まれた郷土の山々ね、
はい、
また渓谷をやはり知っていただいて、まあ愛される山をねこれからも大切にしていきたいなと思います、
はいはい、
以上でございます。
はい、今回ご紹介いただいたコースっていうのは一般の方はもちろん歩いて大丈夫、はい、ということですね、
はい
はい、
車は先ほどのところはちょっとゲートが、はい、ありまして車はその新池のところは行けませんけども、はい、まあ、横を通って人だけは歩けます、
はいはい、歩いていくことができるということですので、はい、ぜひ、ね、この本庄の魅力を知りにまた探しに皆さん行っていただきたいですね、はいはい、ということで今日の山よも山話は愛媛県山の会山水山の会の荻野さんそして本庄まちづくり協議会会長の中村さんをお迎えしまして、本庄の奥山川そして旗尻川の渓谷ハイキングご紹介いただきました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、山よも山話のコーナーでした。